第380ページです。
今日はスマデラ副住職、H1 グランプリ実行委員長の小池陽人さんにお越しいただきました。
おはようございます。
面白かったですね、あのグランプリ。
いやもう先生ありがとうございました。審査員務めていただきまして。
小池さんは、
はい、
もともと須磨のご出身ですか？
違うんです。は私はあの東京の八王子市出身でして、
はい、
あの須磨寺、私の母がですね、
うん、
あの須磨寺の前の館長義人和尚の長女なんですね。
そうですか。
だから母の実家というか、
はいはい、
おじいさんおばあさんの家という感覚で、はい、毎年夏休みとかに、はい、の須磨寺に帰ってきます。
八王子でもお寺ですか？
いえいえ、あのもう一般の公務員の息子です
。そうなんです
か。お父さん、はい、どういう関係の公務
員？調布市役所っていう、まあ、市役所の職員です。
悪い大関係。市役所職員
の。そうなんですよ。はい。
はあ、それで、
はい、
その仏教界に入ろうなんていうのはいつ頃からか。
そうですね。今のまあ官庁芸家に、まあ、お子さんおられなかったっていうこともあってですね。はい、で、家系の中で私と兄しか、
はい、
まあ男の子がいなかったと、男がいなかったということで、まあ昔から坊さんならんかと、あの祖父とかには言われていたんですね。
いくつぐらいから覚えてられます、おじいちゃん？
もう幼稚園ぐらいの時からもう坊さんなりって言われてたんですが、
はあ、いや私陽人さんと須磨寺とみんな分かってるんですけど、義人さんのお孫さんやの今まで知らんかったです。
私も初めて知りました。
そうでしたか。はあ、で幼稚園の頃にからずっとそう言われて、もう暗示ですか？それはもうい
や、まあ、あの決定的なのは、うん、あの私が9歳の時にその祖父義人和尚が、
はい、
インドの旅行中に亡くなったんですよ ね、
うんうん、
でその、まあ、2月12日に亡くなって、
はい、
で、まあ、火葬、あちらで火葬して、うん、で1ヶ月後の3月12日に、まあ、須磨寺で本葬儀が行われたんですけど、はいはいはい、まあ、その前日に得度して、まあ、今の館長さんに、
はい、
お坊さんとしておじいちゃんを見送ったれっていうことを言われまして。
すごいことですね。
おいくつだったんですか？
私だから9歳の時に剃髪出家得度という儀式を、まあ、本当に一番最初の戒名、聡明を授かる儀式なんですけど、それを葬儀の前日に受けて、でその葬儀にはもう一休さんのような丸米姿で出て、うん、でやっぱその光景を今の檀家さんなんかも覚えてくださってる方もおられて、
うん、
でまあただまあそれはそうなんですけど、まあお寺にねずっと暮らすわけでもなくて、うん、やっぱり決断したのは大学を卒業する時なんですけれども、
でそうそう、大学も仏教関係の？
違うんです。だからもうなんかこう修文大学にも行かずに、
うん、
でまあ、両親が結構厳しい両親だったので、
はい、
親元離れたいという動機で関西の大学ばっかり受けてたんですね。
結果どこへ行かれたんですか？
結局奈良県立大学というところに行きまして、はいはい、でそこの勉強が地域創造学部っていう町づくりの勉強だったんですよ。でこの、まあ、人と人とのつながりが希薄になった社会で、うん、どうやってこうつながりを生んでいくか、地域コミュニティをどうやって生んでいくかっていう勉強を4年間しまして、
うん、
でなんかそういう仕事をしたいって思ってたんですね。で就職活動もしてたんです。で私の時はまだ良くて11社ぐらい内定をいただいて、
うん、
で館長さんにちょっと一回社会に出てみたいということを相談しましたら、あかん
あかん
のだ、
でもうとにかく今覚悟を決めて、
それが高山さんですか？
そうですそうです。決断しなさいと、
はい、
で別にお寺、ね、お坊さんやりたくないのにやるみたいな犠牲になる必要はないと、
うん、
でなりたいんだったら
もう最初からちゃんとも
う最初からしなさいと言われまして、で迷ったんですけど、まあ、その時に頑張れ仏教っていう本を読んだんですね、
う
ん、でそれはいろんなお坊さんの取り組みがこう紹介されてまして、
はい、
でそこの中で紹介されてたお坊さんの活動って本当なんか私のイメージでは法事とお葬式とかそういうイメージだったお坊さん像が、もうまさにその地域の中でお寺をねこう開放して地域コミュニティの核になってるお寺の姿がこう描かれていて、あこれは企業に行くよりもお寺に入った方がこう まちづくりをできるんじゃないかという、うん、そんな気持ちになってですね、うん、
いやそれはね、おそらく九つで記憶されてないかもしれませんけども、その小池議員さんも当時まだね、そんな地域振興とかそういうのあんまり言われる時代ではなかったですけど、須磨寺でそれをやってられましたもんね、
う
ん、
そうですね、やっぱりあの、うん、老若男女どんな方でもこう来やすくね、うん、来ていただけるお寺作りっていうのをやっぱり進めていたんだなって、
そ
う
で
した
ね、今で、まあ、そのお寺だけではなくて、あの神戸の町の中でいろんなそういう文化活動とかを一生懸命やって、アイトナックなんかね、小池議員さんが会長さんになってやってられて、私なんかその若い二十歳代の時にそういう議員さんと会ってるんです、
はい、
うん、なんこっちはこっちでね、その須磨の歴史の話したら小池さん言うのね、まあ、先生、まあ、それほんまのことは歴史はそれで、うちはあお参りに来ても大変ですと、方便でなんぼでもようね、その議論して本当にだけど、もうなんかくしくもそう同じ方向にいう感じですね。
そうですね、もう田辺先生には3代にわたっていやいやお世話になっておりまして、
いやですよね、それね、
いや本当にね、
うん、
もうびっくりしてしまいます。それで結局その、
はい、
どこのお寺で修行されました？
そうです、私はね伏見のあの京都の醍醐寺で1年間山ごもりの修行をしまして、
う
ん、はい、
それでもう1年で住まであれ、
その後に、はい、お四国を歩き遍路、44日かけて歩き遍路しまして、足
腰ですよね、ちょうど、
はあ、そうなんです。でその後に宝塚の清志光人さん、
清
張寺さんで館長さんのおそば付きで2年間修行させていただいたんです。はい、
へー、またまたいろんなとこでね、
うん、
それで結局須磨寺に戻られたのが何年前？
そうですね、7年前ぐらいですかね、う
ん、
はい、
まあ、やっぱりいろんなことやられた新しいそのお寺の役割の、
はい、
やっぱりね、その多くの人がその仏教というとその お葬式やお墓や言いますけど、うん、もう大雑把に言うて、あの仏教がそういう形で日本人の生活とタイアップしたのは500年ぐらい前じゃないですかね。
あ、そうですね、うん、先祖供養というところとね、う
ん、
はい、
でそれまでは違うんですよ、だからそんな意味ではね、やっぱりあの日本人の生活が今大きい転換期で、仏教もやっぱり転換期で、これに先駆けるかついていくか、
うん、
ね、今までのままやったら多分どうなるか、もう希望がなくなると思いますよ、ほんまに。
そうなんですよね、うん、やっぱりその仏教の在り方というか、やっぱりでも昔から共通しているのはやっぱり仏教の根本は苦しみにどう向き合うかという、うん、まあ、そういう教えですので、うん、この世から苦しみがなくなれば私はまあ仏教は必要なくなるのかもしれないと思うんですけど、まあ、それはまずありえなくてですね、我々生きている限り苦しみがあると思うので、うん、必ずこのお寺とか仏教の役割はいつの時代も必要だと思ってるんですね。
仏教だけですしね、うん、私はやっぱり宗教というものはね、人間の力の限界がありますから、
うん、
それでどうもできない悩みとか苦しみとかいうのは宗教の力でね和らげてもらうということはすごい大事なことで、
そうですね、
ね、だからそういう人間がやっぱり力の弱い限界がある間、宗教というのは存在の意味があると思うんですけどね、うん、
はい、
あのお釈迦さんの教えそもそもが別に死んだ話とちゃうわけですよ、その、
そうなんです、
ね、生きるためにどうするかいうのがね、
うん、
仏教のね、
そうです、あ、
そんなことは違います、小池さんの専門分野なんですよ。
いやいや
で、それでその、はい、これまであのどんなことを例えばやってこられました？
そうですね、あの音楽法要祭って言って、あのブルーハーツのドラマーの梶原哲也さんとこう、あの度胸とドラムと和太鼓と津軽三味線とか、そういうのを掛け合わせた音楽法要祭を行ったりですね、
はい、
あとは YouTube で今2年前からなんですけど、2週間に1回この生きるための仏教という今お話はまさにそのテーマで、YouTube で法話を配信し続けてるんですね。で先日田辺先生にもご出演いただいて、
法話をされる
審査員だったんですか？
じゃあそれはグランプリの方です
よ。あ、また別？
須磨寺で小池さんがその法話をされるのをまあ聞きに来られるわけですよ、
はい、
でそういうのがあるから一遍どうですって、 あの先日須磨寺に伺って、うん、すごい失礼な話なんですけど、私もっとしょぼい会やん思ってた。あの人数人かそこらでね、やっ250人
そうですね、250人ぐらい来ていただいて、
そらね、あの周りこう車座でもないわけですよ、仏さんがあの神座におられるから、はい、半円形にね、ほな250人があのそのお寺のお座敷に集まって話を聞かれるのはなかなか壮観ですよ、
うんうん、
先生そこでお話になった
と、まあ、あのお話とか対談をさせていただいたんですけど、まあやっぱり本当に老若男女ですね。
そうです、うん、で結構やっぱり YouTube のその凄さってやっぱり地域問わずにどこでも見れるっていうことで、
うんうん、
本当に大阪からね家族で法話会に来てくださった人もいて、なんかすごく嬉しくて、その法話をね休日に家族で法話を聞きに行くってあまりないじゃないですか
今までそういうイメージなかったですけども、
ないですよね。でもなんかその小学生の娘さんが、あの私のお話聞きに行きたいって言って、その両親に、ご両親に言ってくださったみたいで、なんかそういう若い世代もこう聞きに来てくれるっていうのがありがたいな
と。さすがにやっぱりね、YouTube というあの新しい道具、手段もでしょ。だから私負けたなと思って私のなんかそんなんがもう現代的な手段あんまり使わへんから、だからやっぱりそのあくまでなんていうか高齢者の人たちが多いですね、講演会でもね。
はい、
もう YouTube せないかんかな思うぐらいね。やっぱ感激しましたよ、本当こらえてる方見て、
ね、なんか小学生とかそういう中学生とかの若い方がお父さんお母さんおばあちゃんおじいちゃんを連れてくるっていうのがまた、
そうですね、
新しい形ですよね。 やっぱりね、
あのいろんなイベントでも、うん、あのビジネスでもあの若い人を引きつけんと、うん、もう私なんかもうあと10年もやれるかどうかやからね、もうええんですけど、
まあ、2,30 年は多分大丈夫です。
こっちさんもう50年ぐらいやらなあかんわけでしょそしたらやっぱり若い人を、その人らがもう50年経ったらおじいちゃんになるわけやから、
うん、
ね、あの次の世代につなげるためにもやっぱ若い人にね、
そうです
ね、伝える必要ありますね。
今すごくそれが自分の中でもテーマになってまして、うん、子供の時代からその仏教の教え、あの信仰とかじゃなくていいので、あの、まあ、哲学というか、まあ、生きる知恵としての仏教の教えをに触れてほしいなと思ってましたよね。で今、今年からやり始めてもテンプリッシュっていう活動をやってまして、
それはどういうことしますか。
テンプル、お寺、
はい、
イングリッシュ、
うん、
これを掛け合わせた造語なんですけど、うん、まあ、学校では習わない日本文化をお寺で英語で学ぶっていうコンテンツになってましてね、で大体2時間ぐらいのプログラムなんですけど、例えば茶道とかであれば、まあ最初の1時間は普通にそのお茶の先生からあのお作法を習うんですね、子供たちは。で後の1時間でネイティブの外国人の方に子供たちが英語を使ってお茶の作法を教えていくっていう、でそうするとさらに理解が深まったりしますし、でまたその外国の方と触れ合う機会ってまあないですよね。でこれからやっぱりこうね、移住移民してくる外国の方も増える中で、やっぱりいろんな多様性を認め合う、そういう素養を培っていかなきゃいけないと思うと、あの子供の頃からそういう異文化の方と触れ合う機会を作っていくという意味にもなっていて、あのでそれがお寺であるならば、なんか小さい子の記憶って残ってるじゃないですか、
うんうん、そうですよ
ね。あ、なんか須磨寺でなんかあんなしたなみたいない
や、あのね、私がね須磨寺やっぱそうなの、須磨寺の一番小さい記憶はね、
はい、
4つか5つの時の、
あ、そんなに、
ね、おそらくね、うーん、議人さんの奥さん、あの美代子さんかな、はい、その前か、須磨寺でね、なんかねお裁縫の教室みたいなやってられた。そこうちの母親がいとったんです。
あ、そうですか、
うん、でそれをおばあちゃんか誰かにあの抱っこされて迎えに行ったん、雪が降ってましたわ。それをそれ一番最初の住めたの記憶でね、
うん、
だからやっぱりなんかそういう子供の時の体験言ったらね、
うん、
もう親しいお寺みたいな気持ちになりますもんね、
う
ん、
そうなんですよ。もう日常の中にお寺を取り入れてほしいというか、仏教も取り入れてほしい、
ね、そのテンプル一緒な、はい、今もやっ ってられるんですか？
今やってます。
どのぐらいの期間でやってるんですか？
大体ね3ヶ月に1回とかで、うん、まあ本当は2ヶ月に1回とかやりたいんですけど、まあちょっと準備もあるので、まあ3ヶ月に1回ぐらいのペースで。
その法案会とか今の、はい、テンプリッシュなんかの情報はどないしたらわかりますか？
もう必ずスマデラのホームページに、
スマデラのホームページ
その都度アップしていきますので、はい、ご覧いただきたいと思います。
ぜひね、はい、面白いですねこれね。
あのフォアグランプリの時も、はい、あの中継でね、あ
そうなんですよ、
私見せていただいたんですけど。
あそうですか、ありがとうございます、うん、
やっぱりああいうことって大事ですよね、うん、これからね。
あれは大成功でしたね、うん、
いや本当に楽しかったです。
あれ何からあんな発想されたんです？
あのね、そもそもは栃木県の真言宗の青年僧侶がやっておられたんです。で私それを NHK のニュースで見て、これは面白いと思って兵庫県で、去年11月にやって、まあ、グランプリを取らせていただいて。
あそうです
か。そうなんです。兵庫県の真言宗の大会で。
あそうそうです、はい、去年までは真言宗だけだった。
真言宗だけだったんです
よ。でその、はい、第1回目の栃木県いうのは栃木県の真言宗のお寺だけ。
そうです、はい、
で去年はそしたら兵庫県で
兵庫県の真言宗の、
あ兵庫県のですか、全国からではなく
じゃなく兵庫県の真言宗の若手僧侶ってやったんですね、はい、で本当にすごい大きな反響も得て、でやっぱり今あの我々の世代なんか特にそうですけど、自分がこう何宗なのかとかわからない方もいらっしゃいますし、うんうん、宗教っていうものにこう警戒心を持つ方も多いと思うんですね。でも仏教っていうその教えには触れたいって思ってる人結構いて、であるならばその宗派を問わないで開催すれば、よりこの垣根を下げられるというか、あの
今年が初めて全国規模で宗派を超えて、
ね、超えてやった大会だったんです。
なんかあの希望者がすごく多かったんですってね、見に来られたいっていうか、あふれてしまって、
はい、
450席が、ね
2日間で完売だったんですけど、インターネットの販売200枚は10分で売り切れて
たったの10分 で,
であとそうかキャンセル待ちが
1600人ぐらいでですね、であのその生中継を見てくださった方も、はい5000人以上おられたみたいなんですね、全国で。
ね、だってね、はい、私ね一番最初小池さん出られへんわけですよ、実行委員長
そうです、
ね、で7つの宗派の人たちが競い合ったわけですよ、で一番最初のね実行委員長の挨拶の時にね、私これも絶対大成功や思ったんは、小池さんが言われたんは、私も出たいねんけど実行役やから出られへんのですいう挨拶。これやっぱりね、もうここで何回も私言ってるんですけど、ビジネスする時に、売れるものは何か言ったら自分の欲しいもんやと、
うん、
自分は買えへんけど買うてくれへんかいうビジネスはあかんねん言うとったんです。あの時にね、主催者が出たいねんけど我慢して全国から来てもうてる、うん、やっぱりねそれは面白いですよ私ねこれねちょっと失敗したんね、ある公民館でね、極道南海さんと講談の会やってるわけで、講談と歴史の話のコラボでね、ま、毎年、はい、ずっと大成功やったのがね今年失敗したん、私はねテーマ間違うたと。で何やったね、伊達天のあれを講談でやって思った、
うん、
で私はあのドラマね一、回も見てないんですよ。
あそうですか、NHK の、
はい、
はい、
そんなもオリンピックで走るようないらんわと私は思いましたからね。だから去年もおととしもいい直虎さんなんかもずっと見てましたけどね、で結局ね自分が見てないのをテーマ決めてやったわけですよ。
うん、
そりゃこれあかんかったなと思ってね、今まで言うとったのに自分で失敗した本当ね、そういうもんやと思うんですよ。
そうですね、
だからあれは大成功でね、で私も面白かったですけど、いろんなこういうことを工夫されて、
はい、
これからどないです？
そうですね、これからもそのフォアグランプリ自体もやっぱりこれだけ大きな反響をいただいたので、来年もやりたいなと思ってますし、ね、続けるっていくことも大事だと思ってますし、はい、続けることと新しく始めることとうまくバランスを取りながら、楽しいところに人は集まると思うので、なんかこう楽しい企画を
10年続けたらね、ものすごい大きなイベントだと思う、本当に全国の人がほとんど知ってるようなイベント、10年やったらいけますよ。
本当ですか？
でやっぱりね、新しいことするときには反発もあるけど、この間のね法案の会でもお話したんですけど、 仏教の歴史の中でね、日本の名前の残ってるもう大半8割ぐらいの人は新しいことをやった人なんですよ、
うん、
最澄空海から始まって永斎も道元もね、
うん、
法然さんも親鸞さんも一遍さんも日蓮さんも、だからね、別に小池さんが歴史に名前残そうと思ってやってられるわけじゃないですけども、やっぱりね、その新しいことにいろいろ批判いうのはつきもんです。
そうですね、
みんなあのお坊さんたち苦労しましたや、
はい、
ね、佐渡へ流されたり するわけですけどね、それでも結果的には大きい意味があったいうね、
うん、
絶対続けていただきたいと思いますけどね、
はい、うん、その本当最初に申し上げたように、その仏教の一番の真髄はこうバックヤラクを言いまして、苦しみを抜いて楽を与えるという、うん、そこなんですよね。だからそこの軸だけ自分でぶれないように、うん、そこだけ気をつけて謙虚に続けたいなと思ってます。
でそれで本音で小池さんが楽しいと思われることをやられたらね、はい、絶対成功すると思うんですけどね。
うちのおばあちゃんも長生きしたんですけども、うん、毎月お大師さん参りで須磨寺さんにずっとお参りさせていただいてたんで、
ありがとうございます。
おかげさまで長生きできたのかなというふうに思っております。
宗教の時間みたいな。
そうですね、また新しいこともね、挑戦していただきたいと思います。
面白いこといろいろね、
はい、
やりましょうね。
ありがとうございます、
今日は須磨寺副住職、H1 グランプリ実行委員長の小池陽人さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。